皆さんこんにちは、すみやです。今日は9月23日ということで、シルバーウィークの後半ですね、後半の3連休が始まったということになります。初日雨ですね、日本全国結構幅広く雨のようですけれども、皆さんは今日はどんなご予定でしょうか。僕はですね、セイコーウドクとよく言いますが、セイコーウドクがなんとなく好きなので、最近ちょっとジョギングというかね、外走ったり歩いたりする時間を少し長めにとっていて、長めにたって知れてますけど、今日も朝少し動こうかなと思っていたんですが、布団の中にいる時から雨の音がしとしとと聞こえていたので、もう今日はなしだなと思ってですね、本を読んだり、NHK のね、皆さん NHK 見るのかな、僕はBS プレミアムというのが比較的好きで、まあ総合とかいろんなの見ますけど、ほとんど民放見ないので、ニュース朝のニュースぐらいは民放見るのかな。でもほとんど NHK のドキュメンタリーとか、あと最近僕は芸術系というかアートとか音楽とかそういうのに興味が年相応にといい年相応になのかな知らんけど出てきたので、そういうのは見るんで、それを取りためて、そんな日頃ね時間取れないので、それをですね見ようかなっていうので、今日も朝2時間ほどいろんなやつを見て、あと映画も撮ってるやつが何本かあって見たいなと思ったりですね、まあそんなをしたり本を読んだりで、まあこの配信の録音をしたりということで、家の中でできること、まあ午後からどっちにしても出かけなきゃいけなくてですね、ので、まあ午前中はですねそんな風にして過ごそうかなということを思って今これを録音しているというところでございます。はい。で、先生方どういう過ごし方をされるか、充実した一日になると、日頃の疲れが取れるような一日になるといいなと思っております。で、今日ですね、今日考える力というのをテーマにですね、お話をしていこうかなと思っているんですけれども、まあこれはあんまり何かきっかけがあるというよりは、いろんなとこ研修行かせていただいて、ちょっとこの手の話は必要なのかなと感じることが多いので、今日はそれを話をさせてもらうということで、いきたいと思いますが、昔学生、まあ最近はその疑問すら持ってないような気がしますけど、昔の学生、今どうかな、僕のイメージするところで言うと30前後ぐらいの学生たちかな、が学生だった頃だから10年ぐらい前ですかね、よく学生からですね、もっと考えろみたいなことを僕はよく言っていたので、ただ何をどう考えていいかわからないっていう、それは文句とかそういうんじゃなくて、考えようと思ってるんだけどみたいな話があったんですね。なるほどなと思って、その時に考えるってどういうことなんだろうねとか、何考えたらいいのかねとかっていう話をして、大事なのは問題なんだよみたいなね、自分が何に疑問を持って、何を問題だと思っているかとか、問いを立てるっていうのは大学の世界ではよく言いますけど、その問いが大事だよねみたいなことを、話をしていたことが思い出されますけれども、で今の学校の先生って、そのぐらいの今申し上げた30代の前後ぐらいの学生たちはまだそういうのがあったんですけど、もう一世代若い25前後ぐらいのですね方たちになると、あんまり、僕の学生との距離感も変わったっていうのもあるかもしれないんですけど、あんまりそういうことすら出てこないようになったのかなという印象があります。で、学校の様子を見ていると、中学校ぐらいまでの先生はやっぱり非常に気を使って生徒指導をされてるなっていう印象があるので、手取り足取り比較的こういろんなことやってくれるし、うちの自分の子見ててもやっぱりそれに慣れちゃってるところがあって、うちはね、僕が家にいますから、それってどういうこととか、もうちょっと考えた方がいいんじゃないとか言って結構言うので、あれなんですけど、もっと考えてこいって言われることもなくな、なんていうの、いい意味で突き放されるというかですね、 もっともっとって言われることはなくなってきてるので、先生の中にはですね、考えろと言われてもみたいな、てんてんてんみたいなですね、そういう方もまあまあ少なくないかなっていう印象があります。園内研とかでね、見ていると。だからそういう先生のために、もしくはそういう先生を指導されている中堅以上の先生方もおられると思うので、そういう方のためにちょっとこう今日のコラムは配信していこうかなと思っています。で、まず初めにですね、考えるっていうのは、まあ、思考は頭の中の言葉、まあ、内言というふうに心理学では言いますが、内言と呼ばれる頭の中の言葉があって、それがまあドライブしていくっていうですね、その中でこう我々は思考ということをまあしているんですけれども、一般的に一般の人はその頭の中の内言だけで物事を考えるっていうのはあんまり得意じゃないというふうに言えると思います。まあ本当に頭のいい人、トップ何%でしょうね、分かんない、人類のトップ 5% ぐらいの人たちは多分得意なので、頭の中だけで例えば物理の問題をハーッと解いていったりとかですね、そういうことができるっていうようなことはあるかもしれません。だけど僕も含めて凡人はなかなかそうはいかないですよね。頭で考えてもなんか全然違うことを考えてたり、なんか何考えてるか分かんなくなってきたりとか、なんか気がついたらもう止まってたりとかですね、そもそも頭だけで考えるなんて無理みたいなのがあるかなっていう感じがしますね。時を忘れてぼーっとしてるように見えて30分ぐらいものすごい頭の中で物理の問題解いてますみたいな高校生とかいますけど、まあ、レアですねこれはね。まさにその人頭がいいっていう感じなんだろうなっていうふうに思いますけど、それはまあそういう人はちょっとまあ置いとくとしてですね、まあでもその人も頭の中に問題が入ってるってことなんですよね。だから問題さえ頭にあれば、例えば保育されてる先生だったらやっぱり解決したいとか、もうちょっとなんかこううまくいかないかなっていう問題が頭の中にあれば、それでドライブはしていくかもしれませんね。だからその意味では問題というのもまあツールの一つだと思いますけど、今日は違うツールをですねの話をちょっとしていきたいなと思ってます。頭の中だけで、考えることができないっていうのは、そのツールをですね、頭の中でまあしっかりと置いとくことがなかなか我々には得意じゃないっていうことなので、そのツールをもう外在化してしまう、外に出してしまって、ものだったりとか存在としてですね、ツールをこう使うようにすればいいと。でそのツールっていうのが3つあるんですけど、本とそれからノートとペンで人ですね。だから違う言い方をするなら読む書く話すです。この3つが考える力というのを高める、鍛える、 しっかりと考えられるようになるための3つのツールだと私は思っています。でまず本からいきたいと思うんですけれども、どういう本読んだらいいですかみたいな質問っていうのはよく受けますし、受けたことがあります。で、もちろんその気持ちは分かります。僕も本を読むのが仕事ですし、僕は本を何冊持ってるんでしょうね、全然何冊持ってるか分かりませんけど、山ほど本を持ってるし、本を読む、まあ論文とかも含めてですけどね、文字を読、活字を読んで、っていうのが仕事、重要な仕事の一部、まあ一部というか、まあ重要な仕事なので、まあ同じ本2回買ったりとか、あとまあこれもう二度と読まへんわっていう本も、もちろん何冊も、それはその本が悪いわけじゃなくて僕とのまあ相性なんですけどっていうのはありますが、その経験の中でおすすめしたい方法としてはですね、まず本屋さんに行くっていうことですね。物理的に、滋賀県であれば、僕は草津のイオンモールにあるですね、あれ何屋さんだったっけ、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、本屋さん2階にありますよね。あの大きい本屋さんに、雨の日だったりとかね、今日みたいな日最高ですよね本当に。行ってブラブラ1時間2時間普通になんか使って、本を探すっていうか、まあ探すのは探すんですけど、こういうテーマの本が欲しいって決まってる時はもう僕はアマゾンでこうポチッとしちゃいますけど、なんかこうなんだろうな、 自分の頭を整理するとか考えるために本屋に行くっていう時はですね、本屋さんに行って、まあ、自分が関心のありそうなセクションを見に行きます。例えば僕だったら生態学に関する動植物の生態に関するとこだったりとか、心理学はね、まあ行きますけどあんまり行かない。心理学の本、まあね、読みたいと思う本と、もうまあ、あの大概読んだっていうのもありますけど、あの出会うの少ないので、心理学の本に関しては同僚の研究者に紹介していただいた本とかを買って読むとか、あの一般の書店に売ってないようなやつが多いのでね、あれなんですけど、一般の書店で買うのはそういう生態学だったりとか、あと保育関連のやつはもちろんそうやって見に行きますね。あとは何だろう、新書系のあたりに行くんですけど、まあ自分の読みたいセクションに行ってですね、まずタイトルを見てわーっとで、あの読みたそうなやつを手に取って、まあ僕は目次を見ます、まず最初にね。で、その後にそこまで行って、あ面白そうかもと思ったら、初めにとか、まあそういうなんか一番最初のセクションありますよね、そこをパラパラパラっとこう、まあじっくり読むというよりは速読みたいに近い感じですけど、さーっとこう流し読みをしていくと、あ面白そうかもと、問題提起がそこに書いてあるので、この本は何を問題にしてますかっていうことがまあ書かれているのが普通なので、それの冒頭 1,2 ページ、それから初めにの最後の方を読みます。そこでだいたいこれ本は何を問題にしてるかっていうのは分かると。で、中身はあの読まずに、終わりにの最後の結語のところを読みますね。の結語の最初の 1,2 ページをパーッとこう流し読みをすると。で、まあ、そこにはあのなんていうの、書いてみての思いだったりとか、こういうことができたんじゃないかとか、そこからさらにつながる問題だったりとか、そういう話が分かるので、その最初に立てた問題と本を書いた後に残っている問題が分かれば、だいたいその間に何が書かれているのかっていうのはなんとなく想像がつくので、それだけやるとですね、もう買うか買わないかっていうのはおおよそ分かるなと思います。はい、なのでこう中身を見たいとか続き読みたいと思ったら、まあ買いですよね。でそれでももちろん、あちょっと相性合わなかったなとかもありえますけど、全然それはね、あのいいのかなっていう気はします。はい、あの文体とかね、人によって向き不向きもあるし、この人の文読みやすいとか、そういうのはもう必ずあると思うので、はい、でそれはやっぱりこうポチッとアマゾンや楽天や、ね、あのでするのではちょっとやっぱり分からないというか、あの本の楽しみ方としては本屋さんならではの楽しみ方かなと思うので、それはおすすめできるかなという気がします、私としてはね。はい、で次ですね、書いて考えるということで、次はまあノートとペンの話ですけれども、あの僕はノートをだいたい3種類持ち歩いてます。スケジュール帳と考える用のノートと研究用のノートと。でスケジュール帳とかスケジュールに関する打ち合わせだったり、そういうのはスケジュール帳に、まあ、全部もちろん書くということですね。で物を考える、そのいろんな雑多にいろいろ、例えば仕事に関すること、大学の運営とかに関するようなことだったりとかも、なんか考えなきゃいけないことってもちろんあるし、研究のこともそうだし、あと園内研で先生方と話をしたこうことをさらに掘り下げたりとか広げたりとかっていう時に考える。でそれは思考用のノートですね。で研究用のノートっていうのはもう研究データ観察とかに行かしてもらった時のにメモを残したり、その後にいろんな考え事をしたりっていうところの研究に関連するところは、まあそっちに書くということの、まあ3つぐらいかなというふうに思います。でペンのことはその文章のところにもあんまり書いてないんですけど、ペンも案外大事で、ペンの書き心地、まあ僕は思考用のノートは万年筆とそれ用の、 あの紙のものを使ってますけど、やっぱりね万年筆で書くと何なんでしょうね、なんかねやっぱりいいんですよね僕はね。やっぱりこうだから別に万年筆を使うとかその勧めてるわけではなくて、 ちょっとお気に入りのペンとかもねあってもいいのかなっていう気もします。はい。で、とにかく書き出すということからスタートですね。で、まあ、図解思考なんていう言葉がありますけど、図にしてですね、関係性を矢印を引っ張ってみたりとか、因果関係だったりね、なんだ、相反する関係だったりとか、相関がありそう、なんか関連がありそうとかね、はい、そういうものを、まあ、視覚化できるならしてみる。で、図って大体書いてみたらこれちょっと違ったなっていうのよくあるのではい、まあ、そんなのはぐちゃぐちゃっとしながらですね、あんまりこうノートの書き方みたいな本ありますけど、あれを真似してやろうと思ってうまくできる人ってどのぐらいいるんでしょうね。僕はあんまりあの手の本買わないし読まないんですけど、自分で、いろんな使い方を試してみて、まあ、今は特に研究用ノートだったら1ページはそのデータを書くで、裏面のページは開けておく、裏面かもしくはあの右側かどっちか、左側にデータを書き右側開けておくっていうパターンもありますけど、なんせ1ページおきに使うと。で、やっぱり現場で先生方と話してる内容とか、子どもとのやり取りだったりとか、園児の活動の様子だったりとかを見ていると、こう、あ、これってこういう意味なのかなとかって気づきがあったりとかっていうのが出てくるので、それをその空いてるページにどんどん書いていくっていう感じですね。で、そうやって、思考が動いていく感じが僕はあります。はい。で、さらにそれで言うと、一つ目に話した本の話とリンクさせるなら、そこで、例えば考えたことだったりから本を読んだりとかっていうこともあるわけですね。ああ、そういえばこれに関することって、あの本のあの第3章に書いてあったあれ関係すんなみたいになったら、それを読んで、で、読んだ時に考えたことも含めてその研究ノートにどんどん書いていくと。だからノートを充実させるっていうのが、まあ、手段なんですけど、考えるための半分目的化していて、それをしていく中で、じゃあこういうデータ取った方がいいとか、じゃあこの子の運動量を取ってみようとか、まあ、だんだんそんなことに具体化していって、まあ、研究として成立していくっていう感じが僕の中ではあるかなと思います。はい。やっぱりこうアウトプットという意味でアウトプットしないと、やっぱり本に関しては基本インプットなのでね、インプットだけで使えるような知識とか考える能力ってやっぱり上がらないので、もちろん本読みながら考えるわけですけど、考えただけでとどまらずにやっぱりアウトプットをするというのは非常に大事なのかなというふうに僕は思っていて、います。はい。で、そうですね、本を読みながらそのノートを使う時のやつは、まあ、文章に書いてあるのでちょっと割愛しようかな。はい。また文章のところ読んでもらえればと思います。はい。で、そうですね、考えるっていうのはやっぱり編集作業であると、やっぱり AI にできないであろう能力、人間が持ってる能力の一つのかなり特徴的なのはやはり編集能力だと思うんですね。だからそれが、新たな知識を得たことによってとか、考えたことによってこう思考が拡大していくとか、知的な世界が拡大していくんで、それをもう一回整理し直して編集し直して使えるものにしていくみたいなことの繰り返しだと思うんですね。で、それを問題解決に必要に応じてどんどん使っていくっていうことが僕らのその考えるっていうことの意味だと思うんですけど、そのためにはやっぱりノートとペンっていうのは、僕はまあノートとペンを勧めますけど、もちろんパソコンとかタブレットとかそういうなんでも今便利なんで直接手書きでできたりもするし、どっちでもいいと思いますけどね、要はアウトプットするっていうことだと思います。はい。はい。で、僕がこれ余談ですけど、文章に書いてないですけど、 YouTube で、精神科の樺沢志音さんだったかな、がアウトプット大全という本をですね書かれていて、まあ、この方樺チャンネルとかっていうのをやっていて、いろんなアドバイスをしてくれてて、僕もたまに見るんですけど、面白そうなタイトルのやつは非常に勉強になる方なので、もし会えばですね、そのアウトプット大全というのをパラパラっとそれこそ本屋さんで眺めていただいて、もしよかったら、買っていただくなりしてですね、アウトプットの仕方っていうのも、まあ、考えてもいいかなっていう気はします。はい。 で最後ですね、話すです、でまあこれはね皆さん多分経験がある気がするんですけど、話をしていて自分が考えてることに気づく、話をしたことによって気づくっていうのは結構あるんじゃないかなと思うんですね。悩み相談なんてもうまさにそうで、悩みを書いてるうちにとか、悩みを、まあ、LINE でもいい、 LINE を書いてるうちにとか、悩みを喋ってこういうことがあってこういうことがあってなんつって喋ってる間に、問題説明をしてる間に自分で勝手に解決していくみたいなのってよくありますよね。あ、自分が嫌だったのここだったんだなとかね。カウンセリングなんてまさにそうで、まあ、一般の人はすぐに気づくわけですけど、問題の根が深いね、精神的に少し病を抱えているような人はこう根が深かったり、問題の意図がすごくこう絡まったりしていてですね、ややこしいのでそんな簡単に終わらないわけですけど、カウンセラーのところに行って何してるかって、結局はその自分の問題だと思ってることを喋ってるわけですよね。で、喋りながらいずれなんていうのかな、解決していくというか、自分で何か糸口を見出すみたいな感じですよね。だから話すってイコール考えることなんですよね。だし見つけていくことなんですよね。はい。なので、まあ誰か人を見つけてそういうことができる人で、それはね、誰でもっていうわけにはいかない気がするんですよね。やっぱり相手への信頼感があるかとか、そういうのは重要になってくると思うし、相手が聞いてくれるかっていうのももちろんあるし、でやっぱり適切に質問を、適切にっていうか質問をしてくれるかどうかっていうね、これはすごく大事で、思考をドライブする上でやっぱり相手が質問してくれるっていうことによって、こっちはやっぱ考えるので、ふんふん、へえ、あ、そうなんだ、でねって違う話されちゃったらやっぱりダメなわけで、え、でどうなったんとか、え、なんでそれしたんとかって聞いてくれるからいいわけですよね。はい、ちなみに僕は妻がまあそういう相手をしてくれる日が多いので、まあ、夜ね、ご飯食べながらとか一杯飲みながらとかお話をするので、その時にいい話をするわけですけど、まあね、自分の中でね、ある程度頭が整理してないとね、それもする気にならないんですよ、あんまりね。で喋ろうと思った時にはある程度頭の整理ができているんですけど、とはいえその喋りながらさらに問題が見えてくるとか、それまで見えてなかったことに気づくとかですね、そういうのもあるかなっていう気がしますね。はい、なので僕は今日こういう話したいんだけどとか、近いうちにこういう話したいんだけどっていうのを LINE とかで妻に連絡する時があります。昼間にお互い仕事してるわけですけど、で、例えば明日なら時間あるし明日がいいかなみたいなことを、まあ、妻が言ってくれて、でそこまでにどんな話をするとかですね、自分は何のためにこの話したいんだろうとかっていうことも考えたりすることもあります。はい。なのでそうやって相手を見つけて、友人でもまあ僕一人いますけど、そういうその手のお話する人、その人はもう知的水準が全然僕なんかよりずっとずっと高いので、質問のクオリティとか、それからそこに何て言うのかな、どう思うとか、こういうその人の意見を言ってくれる時に出てくる情報とか、まあ彼も専門家なんでね、そういう情報だったりがもちろん学びになったりとか、気づきが得られたりとか、もう深まりも広がりももう半端じゃないので、2、3ヶ月に一遍ぐらいお茶しに行こうか言って、お互いどちらからともなく連絡をして、お茶をするんですけど、はい、そういう相手、僕はまあその2人が比較的多いのかな。もちろんあれですしね、なんだ、保育園内見行ったりして先生方と喋ったりする中でもありますけど、僕自身のなんか問題だったりとか研究だったりとか、そういうのをお話しする相手としては、まあその2人がなんとなく一番浮かぶかなっていう感じですね。だからそういう人を喋りやすい、ハードルがあんまり高くないとか、比較的頻繁に会えるとか、会おうと思って会えるとか、そういうのも大事なんで、そういう人をやっぱり1人2人3人4人といたらですね、やっぱりそういう方は思考をドライブしてくれる人 この人と喋ってると気づくこと多いなとかね、なんかアドバイスしてくれるとかっていうよりは自分の中でこうすっきりと編集作業ができていく、考えていく作業ができていく、問題解決に近づいていくみたいな人を見つけるっていう感じなのかな。はい、でそういう人が、あ、この人と思ったら、あんまり遠慮せんと、どんどんお茶しませんかとか、ご飯行こうとか、わかんないけど、なんかそういうなんで話をする機会をね、作った方がいいと思いますね。はい。極端に悩み事があろうがなかろうが、喋ってるだけで、頭が動くっていう人はかなり貴重なんでね、はい。逃さないようにした方がいいかなというふうに思います。はい。今日はいつも以上にだいぶ長くなりましたが、これはこの手の話僕好きなのでつい長くなってしまいますけれども、はい、ブーカの時代とか言われていて、まあ、正解がないという、正解が分かりにくいと、何やってもこう何が正解なのか分かんないという時代なので、今の時代は、考える力っていうのはかなり重要ですし、でこれいくつになってももう今更みたいな思う人いますけど、考える力を育てたいという欲求さえあれば、必ず育つ能力ですね。体の能力とかとはでも体の能力 も育ちますけど、年いったらなんか衰える一方みたいなのも本当に幻想なんで、その段階からやればやっただけで、もちろん若い二十歳の時と50を比べたら二十歳の時の方が体も動くし頭も動くっていうのはあるかもしれませんよ。だけどもう50になった事実は変えられないので、今から成長する、今のこの段階よりベターになるっていうことはいつでも可能なはずなんですよね。その二十歳と比べる必要全くないので、だからやっぱりそういうツールをですね、まあ、全部3つとも活かせればいいですけど、まあ、一つずつでもいいので、そういうのを思考ツールを使ってですね、思考をドライブする習慣をぜひ身につけていただけると、考える力っていうのがどんどん育っていくと。でこれはもうもちろん保育の力に直結しますので、子供を見てパッとその場でですね何か対応するとか、それをどう考えたらいいかっていうのは、はい、確実に高まっていくので、ぜひ活かしていただいたらいいなというふうに思います。はい。で、最後になりますけれども、思考力とセットでですね、まあ、なんせ大事なのは今の時代に、まあ、ある意味考える力と並んで大事なのは自分で学ぶ力。日本は特に学ぶっていうとですね、誰かに教えてもらって教室で話を聞いてるみたいなイメージが非常に強いですけど、もう今の時代そんな時代じゃないし、もう学校なんて必要ないと言ってもいいぐらいですね、自分で学ぼうと思っていくらでも学ぶツールがあるので、僕も YouTube めっちゃ見ますけど、もちろんお笑いとかそういうなんか野球の情報とかいろんななんか格闘技とかそんな趣味なんていうのリラックスタイムにも見ますが、学びの道具としても使います。特にまあ、研究とか、まあ、講義では使うな、研究のツールにはちょっとならないですけど、それ以外の学びでいうとですね、やっぱり非常に大事なアイテムかなと思うんですが、いずれにしてもその NHK のドキュメンタリーもそうですけど、教材って山ほどあるわけですよ、いろんなとこにね。その自分に合った教材を見つけて自分で学んでいく、どんどんどんどん知的なマップをこう広げていく、世界を広げていくっていうのは自ら学ぶ力で、今の現代人にとっては多分この自ら学ぶ力と考える力っていうのが一番大事なんじゃないかなと僕は思ってるんですね。はい、その辺もまたいずれですね、忘れなければ、忘れちゃうかもしれませんけど忘れなければいつかお話できたらいいなというふうに思っていますので、まあ楽しみにというか気長にというか、あんまり当てにせずにですね、待っといていただいたらいいかなというふうに思ったりしております。はい、ということで、3連休ですね、まあこのお話を聞いていただくのは3連休の間なのかね、また月曜日になってからなのか分かりませんけれども、まあ3連休の間にもし聞いていただいている先生がいるとすれば、3連休ぜひ有意義にお過ごしいただければなと思いますし、 はい、3連休が終わった後に聞いてる先生はまた頑張ってですね、日々を送っていただければと思います。何回か告知させてもらってる勉強会の件もですね、また少し内容とかいろんなものが考えられたら、ここで発表していきたいなと思っていますので、お楽しみにしといていただければと思いますし、興味あるなっていう方はですね、メールを送っていただいたりすればですね、メールでも LINE でもいいですけれども送っていただければこちらで一応人数カウントさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは今日もお付き合い長い時間ねすいませんでした。長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。充実した一日をお過ごしいただければと思います。ではまた。